77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、新年明けましておめでとうございます。農家バーなやの淵上慶寿です。本年もなやラジオどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、年が明けましてね、1月3日ですよね。皆さんね、いかがお過ごしですかね。1月3日のね、夜9時なやラジオ聞いてくださってる方ってどれだけいるんでしょうかね。聞いてくださってる方ありがとうございます。まあなやラジオってアーカイブがあるのでね、まあ後からね、まあいつでも聞けるんですけど、リアルタイムで聞いてくださってる方はね、本当ねありがたいですね。ね、どのぐらいね皆さん聞いてくれてるんでしょうかね。もしね、あの今リアルタイムで聞いてるよっていう方、SNS でね、あのハッシュタグなやラジオでね、なんか言ってくれませんか。プレゼントがあるってわけじゃないですけどね、ね、なんか用意しておけばよかったですね。ってくれたら嬉しいですね。ハッシュタグね、NAYA ラジオでもいいですし、あのカタカナでね、なやラジオでもいいですしね、ね、もしよかったらね、言ってください。まあ、もちろんね、アーカイブで聞いてくださってる方も嬉しいですけどね。でもリアルタイムで聞いてくれてる方、本当ありがとうございます。ね、まあ年明けたわけなんですけど、もう何年か前のね、なやラジオね、まあ2年くらい前かな、2年くらい前のなやラジオがね、ね、年越しというか、大晦日に被ったことがあったんですよ。で、その時はね、ね、大晦日の夜9時でしょ。大晦日の夜9時って、だって、ね、あの、すごい番組やってるじゃないですか。まあ、テレビでね。多分みんなあれ見るでしょ。ね。歌聞きたいでしょ。今年は誰が出場してるとかね。ね、あれね、ね、もう去年も見ました。大晦日ね、見ましたか？ね、ちょっと私はね、見れてるかどうかわからないですけどね。まあ、そんなね、すごい番組があるにもかかわらず、なやラジオをね、聞いてくださってた方がいるんですよ。はい。なので今日もね、結構ね、もしかしたらね、そういう人たちがね、聞いてくれてるんじゃないかなと思うので、なんでね、ハッシュタグね、で、なやラジオでなんか、SNS でね、言ってくれると嬉しいです。はい。メッセージ見ます。はい。聞いてくれてる方、ね、よかったらメッセージください。はい。まあ、そんな感じでね、もう今日ね、1月3日ですよ。ね、1月3日。ね、まあ、この瞬間ね、私何してるかなという感じなんですけどね、まあ、どうですかね、皆さんね、実家に帰ったりとかするんですかね。ね、まあ、私もね、まあ、実家は同じ長崎県内でね、まあ、割と帰りやすいんで、まあ、実家も帰りますし、まあ、あとはね、妻のね、家族のところにも、ね、子供たちを連れて行ったりとかね、まあ、そういうのもね、大事なことなんでね、やろうと思ってます。はい。で、まあね、まあ、こんな時じゃないとね、なかなかね、連れて行けなかったりとかありますもんね。はい。まあ、そんな感じで、ね、過ごそうと思ってますけどね、皆さんどうですかね。ね、仕事してるよって方もね、いらっしゃると思います。はい。まあ、私ね、バーはやってますけど、バーもね、農家バーなやも、年末年始のね、休業に入ってるんですけど、お客さんと話してるとね、まあ、私も普通にね、大晦日もね、1日もね、仕事ですよという方もね、まあ、やっぱりね、まあ、結構いますしね、まあ、医療関係の人とかそうですね。はい。で、まあ、私自身もそうでしたね。私自身はね、まあ、今はね、この仕事はね、まあ、ね、年始に明けてもね、お客さん多分そんなに来ないだろうということで、で、まあ、しっかりね、休んでますけど、ね、スーパーのね、で、野菜売り場で働いてたときは、やっぱね、大晦日はね、もう最後の最後まで、ね、忙しかったですし、で、あとね、1日もね、普通にね、年中無休で営業してるので、まあ、誰かは出勤しないといけないので、なんで、まあ、その時もね、働いたりしてましたね。はい。まあ、でもね、まあ、1日はね、まあ、野菜売り場ね、そんなに忙しくないんですよ。はい。忙しくなくて、なんか家族で集まるからなんかちょっと果物を買い足しに行こうかとかね、あとなんかおせちのね、なんかのね、何が足りなかったとかね、まあそのぐらいでね、買いに来るような感じですよ。はい。なんかね、青じそをね、大葉をね、買いたいなとかね、なんか香り付けをするのに柚子を買ってなかったとかね、まあそういう感じなんで、まあ、あんまり忙しくはない。 けどやっぱりね、あのお店はやってるので、まあ、誰かを出勤するっていうのはそんな感じでしたね。はい、まあそのね、まあ、あとはね、まあ、農業してた時ね、農業してた時は、まあ、あの別にね1月1日にね、あのめっちゃなんかの作業しなければいけないとかそういうことはねあんまりないので、なので、ね、あの水やりをするためのね、あの水のポンプをね動かすとかね、あとなんかビニールハウスの温度を見に行くとかね、まあそのぐらいのもんでした。はい、まあでも仕事によってはね、農業のね、育ててるものによっては1月1日もねもう休まず頑張って働かなきゃいけないよっていう方はね結構いるんじゃないかなと思います。はい、いちごとかもそうかもしれないですね。いちごね、まあ年末年始、あでもいちごはあれか、年末年始はね市場がね休みになるので、ね、あんまりないかもしれないですけどね。でまあね、まあ、農業は農業でも畜産の人とかね、まあ、結構普通にね変わらず働いたりとか、ね、してるっていうふうには聞きますね。はい、なんでね今日働いてる方ね、まあ、農業だけじゃなくてねいろんな、ね、ところでね一生懸命働いてる方ね、お疲れ様です、頑張ってください。はい、まあ、そんな感じなんですけどね、まあ、今日のナイラジオ、今日のナイラジオね、まあ、どんなテーマでいくかっていうことなんですけど、ね、今日はね、1月、まあ、3日ね、3日はね、まあ、今日は何の日っていうのを、ね、もう調べてもいいんですけど、ちょっとね、まあ、今日はね、今年のね干支でいきたいと思います。今年の干支ね、皆さんね何かねもう知ってますよね。はい、今日のテーマは今年の干支、ヘビです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、1月3日の今日は今年の干支、ヘビをテーマにねお話したいと思うんですけどね。で皆さんどうですかね、ヘビ好きですか？ヘビ好きですかって言ってもね、ヘビ大好きっていう人はねあんまり多数派ではないかなと思いますけどね。まあペットで飼ってるよとかね、そういう人はいるかもしれませんけどね。はい、まあ、あとはねなんかもうキャラクターとしてね、なんかかっこいいなとか、まあ、そういう人もいるかもしれませんけど、はいね、どうなんでしょうね。はい、ちなみに私なんですけど、私はねヘビね、まあす、まあ、そんなにね好きってわけじゃないですね。はい、まあ、どんなね、まあ、ヘビはね、まあ、どんな感じかというと、まあまあ、農業をしてるとまあ、ヘビがね、まあ、結構ねこう石垣とかでねこうねいたりとかするので、なので、まあ、それでねこう見かけたりするとね、おお、ヘビがいるってなんかちょっとビクってなったりとか、そういうのはありましたね。はい、すっごいね怖いとか苦手ってわけじゃないんですけどね、やっぱね、ね思いがけずねそこにいるとねなんかびっくりしてしまいますよね。なんかね、まあ、どんな感じでね見かけることが多いかっていうと、畑のね石垣とかでねカエルをね食べて、カエルを口に加えてなんかどっかに運ぼうとしているとかね、まあ、ね運ぼうとしているのかね、なんか移動してるのか分かんないですけど、そういうのを、ね、見かけることがねよくあるんですよ。でなんでそれを見かけて気づくかっていうと、なんかねカエルがねなんかこう、まあ、ちょっと鳴いてるんですね。ねあんまり普段鳴かない声で鳴いてるので、なんだろうと見てみるとカエルがね、なんかヘビに運ばれていってるとか、まあ、そういうのを見ます。はい、でまああとはね、まあ開拓地でね開拓してると、まあ結構、まあ、危ないといえば危ないんですけど、マムシをね何回か見ましたね。はい、マムシはね本当危ないんですよ。はい、で毒もね結構強いですしね。はい、でなので、まあ、結構ね山かがしとかと並んでね、日本ではね気をつけなければいけない毒ヘビです。はい、まあ、あと南の方に行ったらねハブとかねもっと危ないのもいるんでしょうけどね。はい、どうなんでしょうねハブ、うん、なんか聞くところによると、マムシはねハブよりもね毒性毒自体は強いらしいです。で毒自体は強いんですけど、ただねハブみたいに、ね、あんまり大きくないので、なんで量が少ないので、なんでまあ危なさで言ったら、危険性で言ったらハブの方が危険らしいですね。そういう感じです。はい、まあナヤラジオでもねたまにね食品安全とかね、まあ、農薬とかね、まあ、そういう話題の時にお話しするんですけど、毒の強さっていうのはね量が非常に関係してるので、なので強い毒でもね量が少なければ人体に影響がなかったりとかね少なかったりとかしますし、あと毒性がね弱くても量が多ければ、致死量に達してしまう場合もあるので、なので量がね本当に大事なんですよね。はい、でまあまあだから、まあ、ヘビも一緒でしょうね。はい、マムシって結構小さいんですよね。はい、小さいんですよ。はい、で まあ、やっぱりねマムシいるとあの危ないので、なんでね草刈りしてる時とかね、こうマムシをこう見つけるとね、なんかねこうスパッと切りますよという人もいるんですけど、新年でねあの今年はねあの蛇年なのでね、なんでねあのそういうのはこう言わずに、あのまあ蛇もね、蛇もあのの命もねこうあの尊重するようなね、まあ、そんなお話をね今日はしたいと思います。はい。で、あと特にねあのね、マムシってねこうちょっと水気の多いところにねよくいるんですよ、はい、開拓地もね真ん中をね川が流れてね水気の多いところにいるんですけど、ヘビはね神様の使いとかねと昔から言われてるじゃないですか、はい、そしてね今年ヘビ年じゃないですか、そして新年じゃないですか、なのでねまあ今開拓地に行かないでしょうけど、あのもしねあの開拓地でねこううっかりねあの冬眠してないマムシを見かけたとしてもね、あのなんでしょうね、なんか追い払ったりとかね、あのいじめるんじゃなくて、ね、パンパンとやってね、はい、そして、何かね金運アップでもね願いたいと思います、はい、ね、なんで金運アップって言われてるんでしょう ね金運ね、ヘビね、なんかね、なんか縁起のいい動物と、ね、されてるじゃないですか、ね、うん、なんかね、まあ、特に、ね、白ヘビとかね、なんか金運アップがいいとかね、にいいとか言われてますよね、はい。で今年は特にどうなんでしょうね、なんかあの新年ってなんかいろんなお店のなんか入り口でなんかあの縁起物の財布を売ってるじゃないですか、ね、まあ、そんな中でねなんか蛇のなんか柄がついてるのとかねあるかもしれないですね、はい、でまあこれは、まあ、まあ中国から伝わってきたこれあれなんですかね、信仰なんですかね、はい、海外ではどうかっていうとね、まあ、私聖書にはあんまり詳しくないんですけど、聖書にはあれですよね、旧約聖書かなと思うんですけど、ね、ほらアダムとイブをそそのかして、で、ね、あの神様がねリンゴ食べちゃいけないって言ってるように禁断の果実って言われてるのに、蛇があれですよね、なんかリンゴ食べちゃいないよって言ってね、アダムとイブにリンゴを食べさせたんですよね確か ね、はい、ね、なんかこれで合ってますかね、はい、で、まあ、それね食べちゃダメって言ったでしょうかということでね、アダムとイブはね、何でしょう、こうね、天の世界をね追い出されましたっていうね、まあ、そういうね、まあ、有名なエピソードあるので、まあ、それだけ聞くとね、なんか、ね、聖書の中ではね、なんかね、なんかあんまりね、もう縁起がいいみたいな、そんな扱いされてないですよね。ね、なんかそそのかしたせいでね、アダムと大変なことになっちゃったじゃないかみたいなね、まあ、そんな感じでね言われてますよね。はい。まあでもね、なんか蛇ってまあね、あの旧約聖書だけじゃなくて、まあ、いろんな国の多分なんか神話とかにねすごい登場してると思います。はい。ね、あとはね、なんか私がパッと今思い浮かぶのだったら、アステカですね。アステカだからこう今のメキシコですよ。はい。アステカ文明では羽毛あるヘビケツァルコアトルっていうね、ヘビにね羽が生えてるっていうね、まあ、そういう、神様がなんかアステカの神話の中でこうめちゃめちゃね強いっていうね、まあ、そんなね神様もいたりするので、なんで、ね、なんかいろいろなところでねヘビって結構特別な感じなのかもしれないですね。はい。でまあ手元にある資料によりますと、なんかヘビは餌を食べなくても生きながらえるため神の使いとして崇められてきましたっていうふうに書いてありますね。はい。私はなんかヘビ見るときはなんか捕まえようとしてるとか捕まえた時とかが結構多いんですけど、まあ、確かにねヘビってねもうものすごいもう何日間もね、何も食べなくても生きてたりとかするので、まあ、そういうところに注目したのかな。はあ。まあ、でもあとはやっぱりフォルムですよね。ね、なんか他にないですもんね。ね、すごいですよね。だってね手足ないのにすごい早く進めるじゃないですか。ね、まあ、そういうのがね、なんかこうちょっと不思議だなみたいな、まあ、昔の人はそう思ったのかもしれないですね。はい。あとはね、まあまあ、これはエジプトなんですけど、古代エジプトはね壁画とかでなんかいろいろ残ってるじゃないですか。昔のなんか絵とか文字とか残ってるんですけど、あの中でなんかよくねなんか蛇のね象形文字、ヒエログリフっていうんですかね、エジプトだったらね、蛇のヒエログリフがすごいあちこちにあるんですよ。はい。で私エジプトは何回か行ったことがあって、で現地の人たちと一緒に生活もしてたことがあるんで、なんでね結構思い入れがあるんですけど、なんか古代エジプトでもヘビすごい登場したなっていう、なんかそんな風なね印象です。はい。まあ古代エジプトの人もね同じように思ったのか知らないですけどね。はい。でまあいろんなね、まあ、壁画とかねもう本当あちこちですよね。 あのカイロの方からね、あとアスワンとかね、アブシンベルっていうところまであるんですけども、本当ねエジプト全土のね遺跡がね、いや本当にたくさんあるんですよ。あのエジプト本当にものすごくたくさんあって、でなんかねもうちゃんとね、なんだろう、なんかあの発掘とかもねこう全部済んでないんじゃないかみたいなね、まあ、そういうぐらいのねものがねもう本当にたくさんあってね、なんかもう管理もされてないようなね遺跡とかもあったりするんですけど、まあ、そんなね私も全部を見て回ったわけじゃないんですけど、もうあっちこっちのねもう壁画に蛇が描かれてるわけなんですよ。ね、まあ、なんか古代エジプトの人って蛇すっごい特別だったんだろうなと思うんですけど、なんかねその蛇がね結構高確率でなんかねうなぎみたいになんか頭のところにね なんかねこう2つねもうちょろちょろってねなんか生えてるんですよ、はい、なんかちょろちょろって生えててこれ何なんだろうって、ね、すごい思ってたんですよね。はい、なんか何でしょう、うなぎってほら絵に描いたら頭の横になんか左右になんかこうピョコピョコって飛び出してるじゃないですか、あれみたいなのねすごいよく見るんですよ。はい、でなんかすごい気になったんでアスワンのねエレファンティーネ島っていうところがあって、そこでね現地の人たちと一緒にね生活してたんですけど、そのエレファンティーネ島の友達と一緒にね、ちょっとその近くを回ってたことがあったんです。はい、でイシス島っていう島がねエレファンティネ島の近くにあって、あそうそう、エレファンティネ島もねイシス島もナイル川の中にあるちっちゃな島なんですよ。はい、で川の中の島ですね。はい、でそのイシス島っていうところに行ったんですよ。でエレファンティネ島はいろんな人がたくさん住んでる たくさんって言ってもね、まあ、小さい島なんであれですけど住んでるところで、イシス島っていうところはもう全体がもう遺跡になってて誰もまあ住んでないんですね。でもね大きな遺跡があるので、まあ、そこをね、エジプト人の友達と一緒に回ってたんですね。そしたらねそこにね、まあ、さっき言った、頭の横にね2つなんかペロペロって飛び出してる、蛇の壁があったわけなんですよ。はい、でこれ何って聞いたんですね。これなんかすっごいあちこちで見るよねって言って、なんかこれ蛇なんだよねって、うなぎじゃないよね、蛇だよねみたいな感じで聞いたんですよ。そしたらね、あ蛇だよって、これはトゥレーシャって言うんだと言うんですよね。あトゥレーシャかって、ああそういう名前のヘビがいるんだねって、これ何って言ったら、なんかまあその友達はなんか角だって言ったんですよね。角、2本の角が生えてるって言って、あこれ角なのねって、なるほどねって言って、ああでこのトゥレーシャってどんなヘビなのって言ったら、その友達は非常に恐ろしいヘビだって言うんですよ。はい、そうなのって、どんな感じで恐ろしいのって言ったら、いや毒がすごく強くてこれに噛まれたらもうひとたまりもないんだって言って、そうなんだって思ったんですね。まあ、毒蛇なんだなって、強い毒のある毒蛇なんだなって、マムシとかみたいな感じかな、もっと強いのかなって思って聞いてたんですね。はい、で、まあ、そんな感じで、その友達はすごく怖がってたんですよ。で、まあついでに聞いてみたんですよ。でその君はトゥレーシャを見たことがあるのって言ったら、いやないって言うんですよね。まあ、そうなのかって、まあそんなしょっちゅう見るもんじゃないんだなって思ったんですね。で、まあ、その、まあ、友達とその見た後にね、エレファンティーネ島に戻ってきたわけなんですよ。で戻ってきて、で、住んでたお家に帰って、で家族にね、そこにいる家族に、なんか今日はねトゥレーシャの話を聞いたんだよみたいな感じで言ったんですね。そしたら家族のねこうみんながね、トゥレーシャは恐ろしい恐ろしいってみんな口々言うんですよ。でみんなすごくねなんかこう怖い怖いって言って、そして、ね、トゥレーシャ見たことあるのって言ったらね、みんな見たことないんですよ。家族の人たちも何人かいるんですけど、みんな見たことなくて、でえそうなのって言って、トゥレーシャってそんなに珍しいのって言ったら、いや珍しいわけじゃないよって、だけど自分は見たことないけど、なんか友達が見たとかね、なんかどっかの村に行った時に見たっていう人に会ったとかね、まあ、そんな感じなんですよ。はい、でね、なんか私そのトゥレーシャがねすごい気になってね、そのトゥレーシャの話をねこうまあ、住んでた村のねいろんな人にね聞いて回ったんですよ。はい、結構ねなんかその村ってこう暇そうにしてるお年寄りとかね、この道端にいたりとかして、で結構話せるんですよね。はい、で村のお年寄りとかに、ね、ちょっとトゥレーシャって知ってるみたいな感じで言ったらね、そしたらねみんなねトゥレーシャ恐ろしい恐ろしいってやっぱみんな口々言うんですよ。はい、で誰も見たことがないんですよ。何なんでしょうねトゥレーシャはね。はい、ね今もいるの、今もいるからみんななんか怖いって言うんですよね。壁画の時しかいなかったわけじゃなくてね。でなんか、いやこれ神話とかそういう話なのみたいな感じで言ったら、いや違うより砂漠にいるんで、砂漠に行ったらみたいな感じで言うんですけど、まあ、そんなみんなね言うほど砂漠には行かないんですよ。砂漠に行っても何もないのであんまり行かないんですよね。みんななんかこう人が住むエリアにいるんですよ。 はい、でそこから外れたらもう果てしないサハラ砂漠が広がってるので、まあ、行こうと思えば行けるんですけど、あの行く用事がないので行かないんですよね、はい、でまあ行くこともあるかもしれないですけどね、あんまり行かないんですよ、はい、でまあそんな感じでね、こうみんなねトゥレーシャーのねすごく恐ろしがるのでみんな知らない、でもなんかみんなね大体ね、あの友達の友達が見たみたいな感じで、まあ、そういう感じのことを言うんですよ。そしてすごい面白いのがなんかみんなねなんかそれぞれね言うことが、ね、微妙に違うんですよ。なんかねあの砂の中に潜んでいて近くを歩くとガブリと噛まれるとかね、まあ、そんな話もありますし、あとはねなんかすごいジャンプ力を持っていてなんかこう向こうからねピョーンって飛んで襲いかかってくるとかね、まあ、そんな話とかもね、ねまあ、全部本当なのかなんかどうなのかもわからないんですよ。でみんななんか言うことが違うんですよ、はい、であの2本の角が生えてるっていうのはなんかみんな言うんですけど、あの2本 の角はあれは耳なんだとかいう人もいてね、耳みたいな感じでね思うんですけどね、本当にねみんな違うんで、あの古代エジプトからねの人からもなんか特別されてたあのトゥレーシャという蛇は一体何なんだろうと思って ねで最後までね分かりませんでした、そのトゥレーシャ、はい、でもみんなトゥレーシャのことを知っていて、でも誰も見たことがないっていう感じでした、はい、もうちょっと聞いたらね聞き込みをね続けたらね見たことある人もいるかもしれないですけど ねどうなんでしょうね、まあ、ナエラジオでねトゥレーシャ見たことありますかって言ってもね多分ねまあないと思うんでね、ね、なので私の中ではまだ謎のトゥレーシャですよ、はい、ね、神秘のトゥレーシャですね、はい、まあそんな感じでね、まあ、世界中まあいろんな蛇がいるわけなんですよね、はい、でまあねエジプトはまあそんな感じでしたけど、あとはねあのアマゾンですね、あの南米のね熱帯雨林のアマゾンに行った時も、まあ、蛇がいたんですけど、まあ、トゥレーシャみたいななんかあんなね、毒蛇でというわけではないんですけど、ものすごくね、大きなヘビがねやっぱいましたよ、南米のアマゾンで。私が行ったのがねペルーのね、まあ、アマゾンって言ったらなんかブラジルっていうねイメージがありますけど、ペルーもねアマゾンの熱帯雨林あるんですよ。アマゾン川のね少し上流の方になるんですけど、まあ、そこのねあの、そこのねあのイキトスってね、町にね行った時にね、そのイキトスって町はね、アマゾンの中にあるねあの町なんですけど、あの陸路でね行くことができない町なんですよ、はい、あの道がつながってないんですね、道が他のところとつながってないので、なのでアマゾン川を、船で行くかそれかね飛行機で行くって滑走路があるのでね飛行機で行くこともできるんですけど、私は飛行機で行ったんですよ、はい、でそこに行くとねあのアマゾン川をねこう見て回る、あのアマゾンのね、まあ、いろんなところをねこう見て回るツアーがあって、でまあそこでねあの、まあ、1日とかもあるかもしれないんですけど何日間のツアーに行きますっていうと、あのインストラクターの人があのみんなを連れて回ってくれるっていうのがあるんですけど、まあ、それでね あのアナコンダをね見せてくれるっていうね、まあ、そういうコーナーがありました、はい、でまあ、 あのアナコンダね、まあ、やっぱねすごいでかいですし、でかいんですけど、あれは何なんでしょうね、なんかあのなんかすごく大きなねあのジャガーっていうねあの猫科のねあのまあ、動物なんですけど、ね、あのジャガーをねあの丸飲みしたりとかするようなこともあるというね、なんかすごいなんか獰猛でねなんか強そうな感じがするんですけど、でもねあのインストラクターの人はなんかねあのじゃあ今からみんなあのアナコンダをね首に巻いて記念写真撮っていいですよみたいな、ね、なんかそういうのをねやってくれましたよ、はい、でなんかこれタイとかでもありますよね、タイでもなんかどっかの寺院でねなんかそんな観光客向けにねなんかそういうのをやってるね、そういう商売がありましたけど、まあ南米アマゾンでもそれにまあ似たような感じでありましたね、はい、でなんかものすごい大きいアナコンダをこうみんなでね、持ったりとかね首に巻いたりとかね、まあ、そんなことをね、させてくれたんですけどね、なんかね、まあ、大丈夫なんですかね、まあね、まあ、毒とかがないからね、まあ、そんな感じでいいよってしてくれたんでしょうけどね、はい、で、まあ、そのねね、アマゾンツアーはね原住民というか、ね、そこにずっと暮らす人たち の村に行くっていう、まあ、そういう日もあって、はい、で、その村を、ね、訪れるという日があったんですよね、はい、で、まあ、それは普通にっていうかアマゾン川をこう船で行くんですけど、着いた先には集落みたいなところがあって、で昔ながらの生活をしてますっていう、まあ、そういう人たちがいました、はい、でもね、まあ、本当にねなんか文明世界とね接触してないところには行けないので、なんでなんかちょうどねなんでしょうね、そのインストラクターの さんたちとなんかもう多分契約しているところでしょうね。契約しているあの、なんでしょう、そういう集落に行ったんですよね。はい。だってね、そうじゃないとね、あの本当にね、接触してない人たちとね会うとね、もう大変ですもんね。はい。なんかね、あのね、もうやっぱりね、こう暴力沙汰とかもねあるらしいですね。まあ、それだけじゃなくてね、あの私たちこうね、なんでしょう、なんか、ね、こう文明化だんだんされていく中でね、いろんな病原菌をね、をにさらされるっていう、ね、経験をしているので、なんだよね、アジアとかね、ヨーロッパ の私たちはね、いろんな免疫を持ってるんですけど、だけどね、なかなかね、他の世界と、ね、接触したことがないところと接触すると、私たちが持ってる、ね、たくさんの、ね、病原菌やウイルスをね、こう向こう側にね、こう感染させてしまうという恐れがあるので、非常にね、危ないことなんですよ。はい。なので、まあ、私が行ったところはね、そういうところが、まあ、大丈夫なようなところだったんでしょうけどね、そういうところにね、行きました。で、そこに行くとね、まあ、服とかもね、もうあんまり着てないようなね、ような、まあ、そういう感じの人たちがいたんですけど、まあ、そこにね、アナコンダのね、アナコンダの骨を使ったね、いろんなアクセサリーがね、こう売ってあったわけなんですよ。はい。アナコンダの骨ですよ。はい。アナコンダの骨をこうずらずらずらとこうつなぎ合わせて、なんかネックレスのようなものをね、作ってね、その人たち売ってました。はい。で、まあ、まあお土産物なんでしょうけどね、まあ、お土産物なんでしょうけど、まあその人たちのね、現地の人たちの、まあ、現金収入みたいな、そんな感じでしょうね。はい。で、まあ私もね、買って帰りましたけどね。はい。まあなんでね、アナコンダのね、骨のね、ネックレスがね、今一応うちには、あります。はい。はい。じゃあ、まあそのね、まあ、南米ではね、こうヘビはね、信仰の対象だったのかっていうと、まあ私がね、行ったそこのね、集落についてはわからないですけど、でもね、まあ、南米というかね、まあさっきお話しした、まあ南米ではないですけど、アステカの人たち、まあ中米ですね、今のメキシコあたり、メキシコからグアテマラにあたりにかけて、存在したね、まあ、ね、熱帯雨林地方を中心とした文明ではね、まあやっぱりね、いろいろなね、神様がね、ヘビをモチーフにしてるというのはやっぱあります。はい。ヘビをね、こう身にまとってるね、神様とかありますしね。はい。あとね、なんかね、トラロックっていうね、雨やね、水 の神様ね、これがね、なんか蛇をね、身にまとったりとかね、いうのがあったりするので、なのでね、まあ蛇はね、まあ、やっぱりね、もう本当にね、あっちこっちでね、信仰の対象だったんだなというふうなのは思いますね。はい。ね、だってね、古代エジプトとね、だって南米はね、接触する機会がね、全然なかったじゃないですか、ね、それでもね、やっぱりね、なんか蛇を見たらね、なんかやっぱりね、こうなんかこう、なんかすごいなっていうね、畏敬の念みたいなのね、抱いたのかもしれないですね。はい。まあね、開拓地でね、急に出くわすマムシを見ると、私もね、こうビクッとしてしまいますけど、まあ、もしかしたらそのね、こうビクッとしてしまうというね、まあ、それも畏敬の念とセットになっている、ね、ちょっと近い感情なのかもしれないですね。はい。まあ、そんな感じなので、ね、まあ、今年はね、特に蛇年ですし、ね、蛇やね、まあ、そういうね、生き物を、ねね、を大切に、ね、していきたいななんて、まあ、そんな風に思います。はい。まあでもね、現場では刺されないように、噛まれないように気をつけたいですね。トゥレーシャじゃないですけど、トゥレーシャと違ってね、実際にね、こうそこら中にいますからね。はい。というわけでね、今日もお別れの時間になってきました。はい。2025年最初のナヤラジオね、今日のテーマはヘビということでね、開拓地に身近なヘビからね、南米やね、あとサハラ砂漠のヘビについてね、お話してきました。ね。皆さんいかがでしたでしょうか。今年のね、2025年のね、ナヤラジオもね、まあいろんなね、視点からね、農業ね、こう楽しくね、ありのままにね、お話していきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶治でした。それではまた来週、皆さんこの時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。